あなたが今毎月支払っているその家賃、ちょっと頭に思い浮かべてみてほしいんですけれども。
はい。
もしそれが東京の騒がしい 1LDK とか、ニューヨークのなんか息が詰まるような狭いワンルームのものだとしたらですね。
まあかなり高いですよね、今の都市部は。
そうなんですよ。で、さて、もしその同じ金額で熱帯の風が吹き抜ける海沿いのプライベートビラに住めるとしたらどうでしょう。
おお、それは魅力的ですね。
ですよね。しかも専属のハウスキーパーがついていて、お抱えのドライバーまで待機している生活が手に入るとしたら。
ええ。
しかもですよ、あなたの今の収入のままで1円も増やす必要はないんです。ただあなたの人生の地理的なアルゴリズムを変えるだけでいいんですよ。
まさに住む場所の座標を少しずらすだけで手持ちのカードの価値が劇的に変わるというわけですよね。
そうなんです。というわけで今回のディープダイブでは、塩素卵化、つまり塩素卵化という革新的なサービスが提供している資料を深く掘り下げていきます。
はい、楽園の再定義という資料の束ですね。
これ単なる移住マニュアルとか旅行会社のパンフレットじゃないんですよ。
そうですね、全く違います。
高い生活コストとか終わりのない満員電車という都市でのサバイバルゲームを抜け出して人生の質そのものを再構築するための驚くべきブループリントなんです。
デジタルノマドやリタイア層にとってこれは単なるバケーションの延長ではないんですよね。
なるほど。
非常に理にかなった戦略的な選択なんです。私たちが今日明らかにするのは、これまでごく一部の富裕層や冒険家だけが知っていた、まあある種のベストケプトシークレットですね。
ベストケプトシークレット、いい響きですね。もしあなたが今ただ生き残るだけの毎日に疑問を感じているのなら、今回の議論はまさにあなたのためのものです。
情報過多にならないように、この資料の中で最も重要な、なぜこれが今画期的なのかというメカニズムをしっかり解き明かしていきましょう。
はい、早速なんですが、この資料全体を貫いている一つの強い哲学がありますよね。
ああ、あの部分ですね。
ええ。単に物価の安い国に行って消費してやろうみたいな浅いノマド的思考とは全く違うんです。2001年宇宙の旅で有名な SF 作家、アーサー・C・クラークの物語から始まっているのが非常に印象的でした。
すごく興味深い入り口ですよね。さあ、アーサー・C・クラークは1956年に短い調査旅行でスリランカを訪れたんですが、結局半世紀以上もその島を王の住処にしたんですよね。
半世紀ですか、すごいですね。
で、彼が重視したのは外国人とかエクスパット、つまり特権的な国外居住者というレッテルを拒絶することだったんです。
なるほど。
代わりに自らをレジデントゲスト、つまり居住する客人と位置づけたんですね。
レジデントゲスト、なんかいい言葉ですね。
ええ。
近年ノマドワーカーが特定の都市に押し寄せて家賃を高騰させる、いわゆるジェントリフィテーションが世界中で問題になってるじゃないですか。
はい、あちこちで起きていますよね。
それに対する明確なアンチテーゼに聞こえます。
まさにその通りです。彼は単に安い生活費を求めて地域を消費する観光客ではなかったんです。
はい。
その土地の自然とか文化、人々の生活のリズムに敬意を払って地域社会に帰属するようとしました。
帰属ですか。
ええ。この敬意を持った帰属こそが、塩素卵化が移住者に求めているコアなマインドセットなんですよ。
よし、これを紐解いていきましょう。クラークの時代は、まあ、彼のような著名人で、しかも何十年も前から関係性を築いてきた特別な人間だからこそ、レジデントゲストになれたんだと思うんです。
ええ、当時はハードルが高かったでしょうね。
でも今はこれがあなたや私のような一般的なリモートワーカーにも可能になったんですよね。
そうなんです。
その法的な裏付けが2026年のデジタルノマドビザということですよね。
そこが今回の最大の転換点ですね。2026年2月にスリランカ政府が導入したこの新しいビザは、まさにゲームチェンジャーでした。
ゲームチェンジャー。
ええ、国外から月収2000ブドル以上の収入を証明できれば、1年更新の正式な居住許可証が下るというものです。
月2000ドルで正式な居住許可証ですか。
そうです。政府側から見ても、外貨を安定して国内に持ち込んでくれる良質な居住者を引きつける強力なインセンティブがあるわけです。
観光ビザで3ヶ月ごとに国境を出入りするような、いわゆるビザランとは根本的に違うわけですね。
全く違いますね。
例えるなら、観光ビザって誰かの家のソファーに一時的に移送させてもらってる状態で、いつ追い出されるかわからないじゃないですか。
ああ、なるほど、わかりやすい例えですね。
でもこの居住許可証は 自分専用の家の鍵を正式に渡されるのと同じですね。銀行口座も作れるし、長期の賃貸契約も結べるという。
非常に的確な区別だと思います。そしてここで非常に興味深いのは、そのビザ取得のプロセスにおいて、塩素卵化がどう介入するかという点なんです。
と言いますと、
通常発展途上国でビザを取得しようとすると、巨大な官僚主義の壁にぶつかるんですよね。
ああ、なんか想像つきます。書類の山とか。
ええ。スリランカで言えば、首都近郊のバッタラ村にあるスフルパヤという入国管理局の巨大なビルがあるんですけれども。
スフルパヤ。はい。
そこでは、現地語しか通じない窓口をたらい回しにされたり、謎の追加書類を要求されたりして何時間も待機するという強烈な摩擦が発生するんです。
いやー、想像しただけでストレスで胃が痛くなりますね。
そうですよね。でも塩素卵化はこういうビザがありますよと教えるだけのコンサルタントではないんです。
はい。
彼らは政府のデジタル経済省と直接連携していて、公式な代理人として健康診断の手配から無犯罪証明書の処理まで全てを代行してくれるんです。
え、全て代行ですか？
え、つまりあなたはスフルパーヤの列に並ぶ必要すらなく、彼らがその厄介なプロセスを完全にバイパスするプロフェッショナルな駆け足として機能するんですよ。
それは大きいですね。移住で一番挫折しやすい初期の行政手続きをブラックボックスの中で処理してくれるわけですね。
そういうことです。
では、月2000ドルの収入証明でビザが下ることは分かりましたが、実際のところその2000ドルでどのような生活が送れるのか。
そこが気になりますよね。
ええ。
冒頭でも少し触れましたが、都市部で月2000ドルといったら、日本円でもかなり厳しいですが。
都市に住む権利を維持するだけで精いっぱいの金額ですよね。
本当に狭いアパートの家賃とギリギリの食費や光熱費で消えてしまいます。
生活の質を高めるための予算なんて1ドルも残りませんよ。
でも資料にあるあの購買力のアップグレードの数学的比較を見ると、なんだか魔法みたいなんですよね。
ええ、驚異的です。
スリランカでは同じ金額が完全にプレミアムな生活に変わる。月額800ドルから1200ドルで、ただの家ではなくて、海が見える高級ビラに住めるという。
そうなんです。しかも残りの予算で、15ドルの高級フレンチのフルコースを楽しんで。
はい。
毎日の清掃サービスや専属ドライバーまで雇えるんですよ。
いやー、すごいですね。これって、単なる物価が安いっていう話じゃないですよね。
ええ。表面的な話ではないんです。あなたの持っている資産や収入のユーティリティ、つまり有用性が国境を越えることで劇的に拡張されるという経済的な事実なんですよね。
なるほど。同じ資本投下で得られるリターンが先進国の大都市とは全く異なる次元になるわけです。
家賃の安さはよくわかりました。でもここからが本当に面白いところなんですよ。
ほう。
移住となると当然家具が必要になりますよね。
ええ、生活には欠かせないですからね。
資料を見ると、家具を買うのではなくて、あえてレンタルする。アセットライトな生活が強く推奨されています。
はい、アセットライトですね。
ええ。ベーシックなセットから、月額350ドルのジェフリー・バワ風の地域材家具まで選べるとか。
ええ。スリランカが誇る伝説的な建築家、ジェフリー・バワですね。
有名ですよね。
はい。自然の景観と建物をシームレスに一体化させるトロピカルモダニズムの巨匠なんですが。
ええ。
あの洗練されたリゾートホテルのような空間をそのまま自分のビラに再現できるパッケージが用意されているんですよ。
確かにそれは魅力的です。でもちょっと待ってください。
はい。
家具をずっとレンタルするのって長期的にはお金の無駄じゃないですか。
と言いますと？
しかもこれ18ヶ月分のデポジット、つまり保証金を最初に預けるモデルですよね。
ええ、そうです。
もし購入価格と同じ額のデポジットを払うなら、結局手元からまとまったお金は消えるわけですし。
はい。
熱帯特有の湿気なんかで木が傷んだらデポジットを没収されるリスクだけを背負い込むことになりませんか？
なるほど。
それなら普通自分で買った方がマシですよね。
ええ、そう考えるのは非常に自然な反応だと思います。
ですよね。
しかしなぜ彼らがわざわざこのモデルを構築したのか、その資本の効率化というメカニズムを理解すると見え方が変わるんですよ。
ほう、どういうことですか？
まず家具の購入価格とデポジットの額は完全に一致していて透明化されています。そしてそのデポジットは塩素卵化の口座ではなく、ストライプのエスクローシステム、つまり第三者預託によって安全に保護されているんです。
ああ、なるほど。つまり貸主が勝手にお金を持ち逃げしたり不当の利用で没収したりできない仕組みになっていると。
その通りです。 そして摩耗や劣化に関する条項も熱帯気候を前提とした非常にクリアな基準が設けられています。では、なぜ買うよりレンタルなのか。それは移住者にとって最もの価値は柔軟性だからです。
柔軟性ですか。
もし半年後に海の見えるビラから涼しい高知のバンガローへ引っ越したくなったとしますよね。
はい、ありますね。
自分で家具を買ってしまった場合、巨大なチーク材のソファーをどうやって山道で運ぶのか、あるいはどうやって現地で売却するのかという重たいタスクが発生するんです。
ああ、なるほど。家具という流動性の低い物理的資産に縛られてしまうわけですね。
ええ。アセットライトの真髄は自分の生命力や時間を家具の運搬や売却といった無駄な摩擦から守ることにあるんです。
確かにそれは面倒ですよね。
しかも次の家に到着する48時間前にはベッドメイキングから Wi-Fi の開通まで全てが新しい環境にセットアップされているんですよ。
え、もう全部できてるんですか？
そうなんです。この圧倒的な機動力と手間の削減こそが月額数ドルのレンタル料を払うに値する真の価値なんです。
いや、非常に納得しました。到着した瞬間から完璧にスタイリングされた我が家が待っているわけですね。
ええ、その通りです。
でもビザの裏側も家具付きの豪華なビラの経済合理性もクリアになりましたが、それでもまだ残る問題があります。
何でしょう？
実際に飛行機に乗って見知らぬ国に到着した瞬間のあの圧倒的な不安です。
ああ、わかります。
深夜のバンダラナイケ国際空港に降り立った時のあのむせ返るような熱気とか、両替所の行列、そしてゲートを出た瞬間に群がってくる怪しいタクシー運転手たち、あのカオスはどうするんですか？
そこが移住の成否を分ける最初の試練ですよね。
本当に。
どんなに素晴らしいビラが待っていても、最初の24時間で騙されたり、極度の疲労を感じたりすれば、その国に対する不信感はずっと消えませんから。
そうなんですよ。そこでエンソランカの最もユニークなサービスが登場するわけですが、これには本当に驚きました。
エグゼクティブウェルカムですね。
ええ。なんと、空港の到着ゲートで、ただの委託された運転手ではなくて、エンソランカの経営陣である CEO 本人が秘書と一緒に、あなたを直接出迎えてくれるというんです。
そうなんです。
これ、まるで現地の富豪のおじさんに迎えに来てもらうようなものじゃないですか。
確かに。これを全体像に結びつけて考えてみると、なぜ彼らがわざわざ経営トップという最もコストの高いリソースを空港のゲートに派遣するのか、その深い理由が見えてくるんですよ。
ほう、深い理由ですか？
ええ、今は何でもアプリで完結する時代ですよね。ウーバーを呼べば車は来ますし、自動チェックインもできる。
はい、便利になりました。
しかし彼らは、あえて最初の瞬間に人間の手による物理的な握手を選択したんです。
ああ、効率化の逆を行っているわけですね。
ええ、なぜなら地球の裏側に生活の拠点を移すという行為は極めて高い心理的ハードルを伴うからです。
まあそうですよね。
顔の見えないサポートセンターのチャットボットではなく、実際にあなたの移住プログラムに全責任を持つリーダーが目の前に現れ歓迎の意を示す。
はい。
この最初の物理的な接触が移住者の心理的安全性と強固な信頼関係、つまりトラストファクターを構築する上で、他のどんなデジタルな利便性よりも強力に作用するからなんですよ。
確かに自分が単なるアカウント ID ではなくて、大切に扱われている客なんだと肌で感じられますね。
そういうことです。
そこから先は、冷房の効いた専用車で、事前に用意されたトランジットハブと呼ばれる仮住まいに直行して、SIM カードもすでにセットアップ済み。
ええ、完璧です。
重い荷物のラストワンマイルの移動すら、彼らが代行してくれる。文字通り、到着のストレスがゼロになるわけですね。
そうして最初のパニックを回避した上で、彼らは実際にその国で何年も暮らすための本格的な基盤作りに入ります。
なるほど。
資料ではこれを3つのライフトランジション、つまり生活移行という統合的なアプローチとして説明していますね。
物理的、実務的、情緒的の3つですね。
はい。
じゃあ順番に見ていきましょう。まず物理的な移行ですが、これは単に家を紹介するだけではなく、観光客向けのぼったくりや治安の悪いエリアを排除してくれると。
そうですね。
事前に彼らが実地調査で審査した聖域だけを提供するということですね。
はい。
Wi-Fi の速度から水圧、近隣の騒音レベルまで厳しい基準をクリアした物件だけがリストアップされます。
それは安心ですね。
しかし物理的な家が確保できても、日常のオペレーションでつまずいては意味がありません。それが2つ目の実務的な移行です。
ああ、ここで専用のゲストダッシュボードが登場するわけですが、
私なりの言葉で言えば、 これは単なる予約アプリではなく、移住者のための強力なファイアウォールですね。
ファイアウォールとは？
コンピューターをウイルスから守るように、このダッシュボードは私たちを外国人税、つまり見えない追加料金から守ってくれるんです。
ああ、なるほど。
現地のハウスキーパーやドライバー、通訳を手配する際、直接現地語で交渉したら、どうしても足元を見られて高額な請求をされがちじゃないですか。
ええ、よくある話です。
でも、このダッシュボードを通せば、すべての支払いがストライプ連携のデジタルウォレットで一元管理される。
はい。
診察済みの適正価格しか提示されないから、謎の手数料や法外なチップの要求という摩擦が完全にブロックされるわけです。
素晴らしいアナロジーですね。まさにその通りで、現地の商習慣に不慣れな移住者を守る財務的な盾として機能しているわけですね。
財務的な盾、いいですね。
ええ。キャンセル時の即時返金や資金の柔軟な再配分もウォレット内で完結するため、言語の壁によるトラブルがそもそも発生しない構造になっているんです。
つまり彼らは単なる不動産屋やビザ代行業者ではなくて、生活のあらゆるインフラを統合した人生のオペレーティングシステムを提供していると言えますね。
本当にそうですね。
ここまでは完璧です。でも最後の3つ目、情緒的な意向について私は少し疑問があるんです。
疑問ですか？
ええ。どんなに完璧なシステムがあっても、移住者が最終的に国を去る最大の原因は孤独だと言われていますよね。
ええ、それは事実です。周囲との真の関わりがなければ、どんなに豪華なビラもただの美しい隔離病棟になってしまいますから。
はい。
だからこそエンソランカはスリランカの現地の人々と真摯なつながりを築くための交際結婚ポータルをプラットフォーム内に組み込んでいるんですよ。
そこなんですよ。生活インフラを握っている同じ企業が現地のパートナー探しまで斡旋するのって、プライバシーや安全性の観点で非常にリスキーではありませんか？
なるほど。
なんか一般的なスワイプ型のマッチングアプリのような仕込みだと、ロマンス詐欺とか金銭トラブルの温床になりかねないと思うんですよね。
その懸念は完全に正しいですし、エンソランカの設計者もまさにそのリスクを熟知しています。
あ、そうなんですか。
だからこそ彼らは誰もが自由にメッセージを送り合えるような軽いマッチングアプリとは対極の極めて厳格なシステムを構築したんです。
厳格なシステム？
ええ、それがダブルブラインド、つまり二重匿名と、ヒューマン・イン・ザ・ループ、人間の介在による総合行為プロトコルです。
どういうメカニズムで安全を担保しているんですか？
まずゲストも現地の候補者も、最初は名前や詳細な連絡先が伏せられた状態、つまりダブルブラインドで、プロフィールだけを確認します。
はい。
あなたが関心を示しても、相手には誰が関心を示したかは分かりません。そして相手も独立してあなたに関心を示す。
ふんふん。
つまり双方向の関心がデータ上で一致した場合にのみ、次のステップに進むんです。
なるほど。アルゴリズム上でのマッチングですね。そこからどうなるんですか？
ここで人間の介在が入ります。自動で連絡先が交換されるのではなく、エンソランカの事務局という人間のゲートキーパーが真ん中に入るんです。
人間が確認するんですね。
ええ。双方の意思を再確認し、身元調査がクリアになっていることを担保した上で、初めて連絡先が開示されるんですよ。
それはすごいですね。システム内で完全に閉じたらクローズドループだから、外部の詐欺師が入り込む隙がないし、
はい、
何かトラブルがあれば事務局が即座に対応できると。単なるおせっかいではなく、安全を極限まで計算した上でのコミュニティへの融合のサポートなんですね。
ええ、まさに物理的な家を用意し、実務的な摩擦を排除し、最終的に本物の地域社会への文化的な架け橋となる。
なるほど。
これこそがアーサー・シー・クラークが体現したレジデントゲストとして迎え入れるという哲学の現代における真の完成形と言えるでしょうね。
じゃあ結局のところ、これは何を意味するのでしょうか？
はい。今日のディープダイブで手元の資料を総合すると、スリランカへの移住はもはや一家八家の盲目的な冒険ではないということですよね。
全く違いますね。探索フェーズでのヒアリングから始まり、ビザの壁を突破し、空港でのエグゼクティブウェルカムに至るまで、
はい、
わずか4週間から8週間の明確なロードマップに沿って実行できる、極めて計算し尽くされた戦略的なライフスタイルのアップグレードだということです。
その通りです。徹底的にシステマティックでありながら、根底には地域への敬意と人間的な温かさが流れているんですよね。
ええ。これは重要な問いを提起していますね。
と言いますと？
もし新しい法律とエンソランカのような包括的なコンシェルジュサービスによって、 地球の裏側へ移住する物理的心理的な摩擦が完全にゼロになるのだとしたら、
はい、
21世紀におけるホーム、つまり故郷の意味とは一体何なのでしょうか。
いや、非常に鋭い視点です。私たちもこれまで自分が偶然生まれた場所、あるいは仕事がある場所をホームと呼んできましたよね。
そうですね、それが当たり前でした。
しかしこれからの時代、国境や故郷というのは与えられるものではないのかもしれません。
ほう。
自分の人生のフェーズに最も適したインフラや生活の質を提供してくれるサブスクリプションプランとして、自ら選び取るものへと変化していくのかもしれませんね。
サブスクリプションですか。
ええ、国家が個人を縛るのではなく、個人が最適な国家をインストールする時代になったと言えるんじゃないでしょうか。
国家をインストールする、究極のパラダイムシフトですね。
そうですね。
これを聞いているあなたはどう考えますか。あなたが今息を切らして走り続けている都市のルームランナー、
はい、
もしその電源スイッチを切って代わりに楽園の聖域への鍵を渡されたら、あなたはその扉を開く準備ができていますか。
準備はできているかですね。
ええ、自分自身のアイランドストーリーを書き換えるロードマップはすでに目の前に用意されています。今回のディープダイブはここまでです。
はい、
次回もまたあなたの好奇心を刺激する探求でお会いしましょう。